はい、始まりましたデザイン視点、シーズン13の5ですね。
はい、
はい、
5です、
前回はだいぶ、はい、まあちょっとあの重ための
そうですね
話からでしたけれども、はい、
あの今日もね、はい、まあ重いっちゃ重いし、
はいはいはいはい、
あのまあここまでね、あのデザイン視点のこのザ・ワンデバイス編を聞いてくださっている方は、はい、うすうすねジョブズアップルってちょっとまあ思ってる部分はあるかなと思うんですけど、まあ今日も安定の
ウ
ッソンっていう内容がね
なるほど、
はい、来てますけども、原さん iPhone で、はい、まあ、よう壊れるとこってどこですか？
よう壊れるとこですか？
よう壊れるっていうか、まあなんかまあこういうとこ良くないよねと思ってるとことか何かあります？
最近の当時の
ですけど、まあまあここまで
今までで何か改善されたところと悪化したところがあるなと思っていて、そうですね、ホームボタン
ホームボタン欲しい派？
ホームボタンは複雑なんですけど、はい、フェイス ID になった時に、はいはい、ホームボタンがなくなったことによって親指の認証できなくなったじゃないですか、指紋認証が。あれは便利やったんですよ、正直。親指で認証できるのが、ね、今 Mac はね、
はいはいはい、
指紋認証できるようになってますけど、はいはい、iPhone で指紋認証ができなくなった後に、はい、Google Pixel が本体の裏側に人差し指で認証できるように
してますね、
してるじゃないですか、はい、あれをねめっちゃなんか嬉しくてここにこのボタンついてめっちゃいいやみたいなのとかは、
なるほど、
なんかいいポイントやなと思ってたのがなくなっちゃったっていうのと、あと最近やとあのカメラが出っ張ってる、
はいはいはいはい、
このカメラ出っ張ってるから、
ね、奥か後ろからねボンってね
ボって出てるじゃないですか。あれはビジュアル的にちょっとなんか好まんなとは思ってますね。
そうか、めっちゃなんか、はい、めっちゃなんかガジェット通な話でした。
もっとライトな
。
画面割れるとか。
そうそう。それが欲しかった。今日画面割れる話。
失礼しました。
はい、
失礼しました。
めっちゃなんか
深く行きすぎた。
深かった。違うね、
失礼しました。
こっちゃう、ね、
画面割れますね。
これはもうだって100人 iPhone 折ったら、はい、100人落としたらまあみんなまあまあ割れるじゃないですか。
バキバキに割れますね。
なんでやねんみたいなとこあるじゃないですか、はい、今日はね、はい、そこの割れるんですけど、はい、名前はゴリラガラスって呼ばれてるんですよ。
はいはいはい、はい、言われてますね。
そのゴリラガラスのお話についてね、ちょっと
正体
していきたいと思うんですけど、
はい、
原田さんちっちゃい時に、まあ、僕もあんま見たことないですけど、
はい、
こんななんかまあキャセロールってこんな四角い、
はい、
大きい白いなんかお鍋みたいなガラスの蓋付きの
ガラスの
お鍋みたいな、こういうね、
あー
パイ焼いたりだ
とか魔女の宅急便の
まあまあそうですね、
あのおばあさんが
はいはいはい、ニシンのパイね、
ニシンのパイ
ニシンのパイ焼くやつ、
私このパイ嫌いなのよね、
あそうそうそうそうって受け取られるやつ
のあの入れ物
ああいうやつああいうのキャセロール
あれキャセロールっていう
んだ、キャセロールっていうんですけど、
めっちゃ思い出した。
古き良き時代のね、まあアメリカっぽいやつですよね。アメリカとか、まあ、イギリスとか、
はい
のまあ、ほんまにあのなんかもうあの魔女の宅急便の、はい、あのイメージが、まあ、かなりぴったりなんですけど、
でしょ、
要はなんかもうお母さんとか、
はいはいはい、
おばあちゃんが、うん、もう子供のために焼いてあげる感じの、オーブンに入れて、うん、なんか焼くみたいな。でこれのキャセロールに使われてる、
はい、
素材、
はい、
これはセラミックとガラスのハイブリッドなんですよ。要はセラミックの下地に、うん、ガラスがコーティングされてるみたいな、
あ周りをガラスが
みたいなやつですよ。でそれがいわゆる、はい、これはまああの商標なんですけど、うん、コーニングウェアっていう名前のものが、うん、まあ世界的に一番有名だったんです。
コーニングウェア、
はい、でそれはコーニングっていう会社が作った素材の名前ですね、はい、まああの固有名詞というか商標ですね、うん、 でアメリカのガラスをたくさん開発してた会社がありまして、はい、1900年代多分前の方から、うんうん、要はまあ古き良きアメリカ時代をずっとガラスを支えてきたコーニング社が作ったコーニングウェアっていうものが、はい、まあ、いわゆるそのキャセロールのお鍋とかにめちゃくちゃ使われてたというところで、もともとコーニングウェアって名前でしたね、
はい、
で1950年代これも早速ザ・ワンデバイスの、うん、コンテンツの話に入っていくんですけど、
はい、
コーニング社の社内発明家、これあのコーニングの話してますけど、はい、これゴリラガラスの話、はい、いやと思って聞いてくださいね。
後で結びつくんでしょうね、
はい、後で結びつくんです
よ、はい、
1950年代、うん、コーニング社の社内発明家の、うん、ドン・ストゥーキー、
ドン・ストゥーキー、
はい、以後ストゥーキーと呼びます、ね、はい、ストゥーキーさんが、
はい、
観光性ガラスという特殊なガラスを開発していた、
はい、
で感光性というのは感じるに光ですね。でその方法とは、
う
ん、ガラスの表面に、うん、まあ、僕この辺やっぱ科学の人じゃないんでわからないんですけど、はい、計算リチウムのサンプルを塗り、うん、600度で焼くと、うん、その感光性ガラスというものが作れるらしいですね、
はいはいはいはい、
でまあ、感光性ガラスは何に使われるものなのかも、うん、計算リチウムが何なのかも僕はまあほぼほぼよくわからんままザ・ワンデバイスは呼んでます、
はい
はい、これはまああの科学に長けてる方がいたらぜひ解説をまあ送っていただいたりしたらいいかなと思うんですけど、
観光ガラスを、
観光性ガラス、
観光性ガラスですね、はい、観光性、
はい、感じる光のガラスです。
観光性ガラスはね、今パッと調べたところ、
はい、
金銀銅などに鈴セリウムなどを加えて観光性を、観光性を与えたガラスのこと、
はい、観光性とは何や
とは何やと、
はい、っていう話です。観光性とは、
観光性とは、はい、ガラスの中に色が出るとかそういうこと、うん、着色もともとのガラスの照射、光が
物質が光の照射によって化学変化を起こす性質って出てますね。
あ、だからまあ光を当てるとちょっと色がこう変わるみたいな的な、
だからまあ昔のフィルムとか、
はいはいはいはい、
そういうのって観光性があるっていうことだと思いますけど、要はまあ光を当てて何かしら反応するガラスを作ろうとしてたわけですね、
はいはいはいはい、
それまあ何のためにとかもここの本には書かれてないですし、これの面白いところは実は失敗からたまたまできた素材の話を今からします、
はい、
実は計算リチウムのサンプルを塗って600度で焼くと、はい、おそらくうまくいくだろうと思って、はい、ストゥーキーはそれを実験するわけです
よ、はいはいはいはい、
でまあ、これもどうなんて思うんですけど、制御装置の故障で900度まで上がってもうた、うん、で危ないですよね。でストゥーキーはうわー失敗したと思って、はい、恐る恐るそれをオーブンを開けてみたら、うん、その計算リチウム自体は全然溶けてなくて、うん、ガラスが黄色みがかった白色になってた、うん、だからガラスの色じゃなくなってたと、うん、でなんやこれはと、失敗したけど、うん、なんか別のなんかできてもということで、それをトングですね、あのお肉とか火バサミですね、うん、も使って持とうとしたら落としてしまったと、
はい、
うまく持てなくて、はいはいはい、あっあっって言って床に落としてしまったらガラスなんで当然割れるじゃないですか、
は
い、
割れずに
バーンって跳ね返ってきたんですって。すごないですか。そうってなって、はい、この900度まで上げて、うん、作ったその黄みがかった白色のガラス、うん、これが合成ガラスセラミックが初めて誕生したものになったと、う
んうんうん、めちゃめちゃ強度が強いんですね。
そうそうそう
そうなんや、はい、あれってそんななんか落とし割れそうなビジュアルしてますけどね、は
い、
意外と丈夫、
全然濃いですけどね。
へ
ほんまなんて、まあ、はい、そのコーニングウェアと、はい、この今言ってるガラスとの結びつきは結構ややこしい。この辺もちょっといろいろ話していくんですけど、
はい、
実はもうちょっと実は遡るとですね、
はい、
いろんなそのガラスたまたま、うん、いい感じのガラスができてしまったということがよくあるわけですよ、
はいはい
はい、でその辺もちょっとねこの本には書いてあったんで、はい、面白いんで紹介するんですけど、1909年フランスの科学者で、
はい、
アールデコ芸術家、
はい、
どんなんやねんっていう
科学者でアールデコの
芸術家。アールデコの芸術家。
はいはいはいはい、
エドワール・ベネティクス、ベネディクトス、はい、ベネディクトスさんです。
うん、ローマ法王みたいな。
言いづらい。でもその1909年のアールデコの、ほらアールデコやりましたよね。
はい、ね、
アールデコの芸術家の、
はい、
ベネディクトスさん。
ベネディクトスさん。
フラスコですね。フラスコだからまあ、うんうん、なんか作ろうとしてたんですよ。
はいはいはいはい、
フラスコをガラス、あ、ごめんなさい、棚から落としてしまったんですけど、はい、フラスコってまあ皆さんね、こう理科の実験とかで使ったこんな丸いやつですよ。うん、
はい、
筒がついてとか、あれをこうポーンって落として地面に行ったら、まあ、ガシャーンって普通割れるじゃないですか。ひび割れはしたけど、うん、砕け散らなかったわけですよ。
うん、ほうほう、
で、おや？ってなるわけじゃないですか。でそのフラスコにはかつて硝酸セルロース、これも僕はよく分かってないです、
はいはいはいはい、
硝酸セルロースの液体プラスチックが入っていたのに、それが揮発してなくなってた。要は薄い硝酸セルロースが表面の膜を作ってた状態のフラスコを床に落としてしまい、粉々に砕けなかったけどひび割れはしたと。だけどフラスコの状態を維持したというところで、要はその硝酸セルロースの薄い膜がそれをやったと、
はいはいはい、
でベネディクトスはその特許を取得して、はい、第一次世界大戦時のフォードの車のフロントガラスとかに売り込んだ。
はあ、確かにね。
で今フロントガラスって表面もう粉々にならないじゃないですか。
ならないですね、
飛び散らないようにできてるので、そういう実はもうこれ100年ぐらい前にはそういうことがたまたま起きた。
たまたまやったんですね。
たまたま起きた。
へえ。
でさっき言ってたその900度まで行って、うん、ストゥーキーが開発したガラスセラミックっていうのは、後にパイロセラムという名前に、
パイロセラム
なりました。パイロセラムという名前になり、うん、鋼より軽くて、うん、普通のガラスより丈夫です、ね、
うんうんうん、
でこういうガラスってまあ重くて脆いみたいなところから、うんうん、軽くて強いものができましたよ、
はい、
と。
はい、
いうところを米軍に売り込んで、
はい、
ミサイルの弾頭とかに使われるようになった、まあ、どんな風に使ってたのかちょっと分かんないですけど、まあ、そういう風に使われた。しかもまあその頃、
はい、
世の中に、電子レンジが出始めますね、
はいはいはいはい、
電子レンジ、まあ、それまでは基本的には全部オーブンなんですけど、
うん、
電子レンジを、世の中に普及してきたタイミングで電子レンジの底の窓に使われることになっていくわけですね。はい、なのでそういうところにもまあちょっとずつ応用はされていたというところで、
はい、
まあ、そのパイロセラムっていうのが出来上がって、要はこれはまあガラスセラミックなので、
うんうんうん、
透明なんですと、
はい、
でさっきのコーニングウェアっていうのは、セラミックガラスというか不透明なんです、
うん、
コーニングウェアとパイロセラムってちょっと違って、
はいはい、
コーニングウェアっていうのはさっき の, そのお鍋みたいな、
はいはい、
ああいう こう不透明のものなんですけど、パイロセラムは透過してるけど強いわけですよ、
はいはいはい、おなるほどね、
みたいなものを作っていくと、うんうん、でそれをコーニングっていう会社は、ちゃんとこれ事業化しようぜということで、うん、プロジェクト名をつけたんですけど、
はい、
プロジェクト名がプロジェクトマッスルですアメリカ
急に、
はい、プロジェクトマッスル立ち上がりました。これ、まあ、これ前々からね、あの原田さんにもちらほら言ってますけど、はい、アメリカ文化のこのネーミングの感じ、はいはい、この独特のちょっとアメリカっぽい感じ、これ、まあ、改めて、ね、原田さんにちょっと聞いてみたい、
はいはいはい、
なんでプロジェクトマッスルにしようと思ったっていう。
筋肉
そうそう、
筋肉じゃないですか、マッスルはね、はい、マッスルは筋肉、強い、強いの象徴ですね。
そう、強い象徴。
ストロングの、
そう、
ストロングネスを表すものなん
だね、マッスル
は。だからやっぱまあ、ボディービルダーみたいなガラスを作ろうぜという。
わ、まあまあ、かるけど、わかるけど。
だから結局それがゴリラガラスにつながっていくのではっていう話でしょ。
はい、ゴリラガラスもなんでゴリラやねん。
いや、だからもう、まあ、マッスルの極み
ですよね。ね、まあそのね、はい、そういうところもあるんですけど、なんで、まあ僕はこの瞬間ちょっとプッて笑いながら
見
てましたけど、はい、
プロジェクトマッスル、
なかなかすごい、はい、でね、
うん、
まあ、ちょっとここで、あのこの本はすごい面白くて、
はい、
ちゃんと全部解説してくれるんですよ、
はいはい、
で強いガラスを製造する方法についても記載されて、
はいはいはいはい、
それもちょっと、
はい、
お伝えするんですけど、はい、強いガラスを作る方法は2種類あって、はい、低温で熱して要は高温にせずに、うん、低温で熱して急速に冷やすっていう方法が一つ、
なんかぽい、
うん、もう一つは熱した時の膨張率が異なるガラスを、うん、こうミルフィーユみたいに層にしていく、はい、そうすると、まあ、強いとこ弱いとこ強いとこ弱いとこみたいな感じで層になる、でその2つの方法がある、はいはいはい、ということでプロジェクトマッスルはこの2つを組み合わせることにした、はい、そうで、そうしてできたものがまた別のものが出来上がってるんです、はい、それがケムコールっていう名前で、
ケムコール、
はい、また別のものが、はい、別のものが出来上がるんですけど、はい、開発力あるなって感じですけど、これ面白いですか、通常のガラスの15倍の強さになった、まあよく分かんないですけど、まあ強いんやなっていう、プロジェクトマッスルやな、
プロジェクトマッスル、
プロジェクトマッスルしてますよね、15倍ですから、ね、
鍛えたって感じ
ですね、鍛えたっていう
ガラス、普通のガラスを鍛えて15倍、
そうだから低温で熱して急速に冷やして、うん、はいはいはい、だけどそれで膨張率が違うやつを何個か作ったやつをさらに層にしてっていう、これだからこれ今話してるケモコール、はい、iPhone とかの画面のゴリラガラスの仕組みですから、はいはい、皆さん覚えておいてください、
そうなんですか、
そうなんです、これの延長線上にゴリラガラスっていうか iPhone の画面があるんです、だからここまでやった上で割れるんですけど、はい、これ普通のガラスやったらもうダメですよっていう、
そうですね、
だからそんぐらい実はめちゃくちゃ薄く作ってあるっていうお話を今からします、
はい、
まあ、このケムコール誕生するんですが、はい、1962年に、うん、売り込み先を探すけども、うん、これまあ技術開発ならではのことなんですけど、はい、これ転用できるとこ多すぎひんみたいな、
お多すぎ、
あめちゃくちゃあるやん、
そうですね、
だって世の中割れやすいガラスばっかりやったのに、うん、割れへんくなったらこれ全部これ置き換えたらええんちゃうぐらいの感じで、うん、分からなかった、だからとりあえず発表会しようかと、はい、いうことでマンハッタンのど真ん中ですね、はいはいはいはい、発表会をしまして、はい、で記者がケムコールの破壊を試みるんですね、うん、ハンマーとかいろんなもの、はいはい、ことごとくできない、
お
つまりまあ PR 効果絶大ですよ、
すごいですね、
プロジェクトマッスル
ちょいちょい出てくるな、
プロジェクトマッスル、プロジェクトマッスル出てきますよね、
そうなんだ、これプロジェクトマッスルだ、
僕の中ではもうなんかもう筋肉くんですよ筋肉くんがもうこうやってやってるパワーってやってる
パワーですね、完全
にあの感じですよね、でね、まあ、はい、PR 効果は絶大で、これよく、まあ、ザ・ワン・デバイス編には出てくるんですけど、はい、ベルっていう会社、
ベル、
はい、電話の、
はいはいはいはい、
ベルで、その電話機を考えたのもベルだし、うん、はい、ベル研究所っていう、うん、グラハム・ベルさんが立ち上げた研究所もあるんですけど、まあ、アメリカでは、ベルっていう電話会社が有名だったんでしょうね、はい、で、まあ、そこの電話ボックスに使ったら、はいはい、例えば女性が、はい、例えばパッと逃げた時にも、はい、そこ閉めてしまえばガラス割られることがない。
ああ、なるほど。
めちゃくちゃ安全じゃない。
防犯
的な目的でね。はいはいはい、
なるほどなるほど。
とか、
まあ、確かに。
あとは車の、はい、アメリカンモータースという会社が、はい、多分今ないのかちょっと分かんないですけど、フロントガラスに採用しようとした。はい、ただ今度は逆にあまりに強すぎて、うん、まあ。割れないですよ絶対に、はいはいはい、じゃあこうやって衝突した時に割れないってそこにぶつかってきた人も
そっか
すごい衝撃だし
危ないんだ逆に
そう逆に
抜けれないからね
そう
あ
で結局そこで、はいコーニングは4200万ドル、はい、この開発に投資をしたんですけども、はい、あまりにすごすぎて市場は反応できなかったと、はいでプロジェクトマッスル
はお
蔵入りになるっていう、
だから
もちろんコストも高いのもあったと思うんですよ、まあ、
そうですよね、
はい、だけどとにかくいやこれはちょっと使えんと
硬すぎる、
はい、ということでお蔵入りになるんですよ、1962年にお蔵入りになり、
はい、
そうですね62年にお蔵入りそうだって10年間か、はいはい、10年後かなんかに、はいお蔵入りになるんですけど、はい、とにかく そのコーニングのケムコール、
はい、
世に出てこなかった、来なくなっていったというのが正しいですね。
プロジェクトが凍結されたみたいな感じ、
はい、マッスル、
フローズンマッスルそうマッスルフローズンかな、
マッスルフローズンかな、うん、でそれからですね、まあ、35年以上経った2006年です、はい、時は経ちました、
はいはいはい、時は2006年、
初代 iPhone を発表する4ヶ月前、
お
すごいヒリヒリしますよね、発表の、ね、4ヶ月前、ね、プラスチックの画面が傷だらけになることを怒ったジョブズは、
はい、
部下に、
はい、
こんなもん使えるか、ちゃんと作れ、
すげえ、
こんな傷だらけになるようなもん出してくんなって言って、
はい、
指示をするわけです、はいはいはいはい、指示通過パワフルアップ通過するわけですよ、はい、であのエンジニアチームのトニー・ファデルさんっていうのは証言してるんですね、
はい、
最後の最後発表のギリギリ寸前で、
はい、
もともとプラスチックやったんですよ、
iPhone の
表面、 iPhone の画面、ね、
表面、
それをガラスに変えた、4ヶ月前ですよ、
やっぱ
ありえへんこれはありえへん、
やば
やばい、でただその時にもうガラスに変えたけど100発100中、これあの家電製品とか作ってる方はよくご存知だと思うんですけど、
はい、
落下テストっていうのがあります。だいたいまあ1メーターとか、
うん、
1メーター10とか、うんうん、まあ、そういうとこから落として、
はい、
あのどう壊れるかとか、壊れないのが一番なんですけど、うんうん、壊れないように設計をしていくんですが、
はい、
まあ、100発100中1メーターの落下テストで割れるんです。
まあ割れる
んですね、だけど傷だ、プラスチックって傷がつくんですけど割れないんです。はい、ガラスって割れるけど傷つきにくいんです。
うーん、まあ、その割れてるということをどう捉えるか
そう
にもよるけど、
はい、だからその結局2択しかなくて
なるほど、
プラスチックとか、まあ、アップルだったら多分、まあ、ポリカーボネートとかアクリルとか使うんでしょうけど、まあ、割れないんですよ、日々は入らない、でも傷はめっちゃ入るんです、
はいはいはいはい、
仕方なく、
なるほどね、
言ったらまあネバネバしてるんで細かい傷が入る、はいはいはい、ガラスは傷が入りにくいけど行ってもうたらバキっていくという、
はい、
その2択なんです、
はい、
でトニー・ファデルはもうしゃーなしガラスで行くけど、
はい、
これ特急で何か探さなあかんと思うわけです
まあそうっすよね、
はい、でその頃ジョブズは、
はい、
ちょうど同じ頃にコーニングの社長に会うように友人から勧められるんです、うん、
ほうほうほう、
多分だからまあなんかいやちょっとガラスとかいいのないんかって困ってたんですよ、
ね、はいはいはいはい、
でその、コーニングの社長に、会うように勧められて、
はい、
当時その頃、まあ、モトローラからレイザーっていうすごい薄いかっこいい折りたたみ携帯が多分ね2004、5年やと思うんですよね、
はい、
その頃もう社会人やってたんで、
はい、
覚えてるんですけど、まあかっこいい携帯が出てたんですよ、薄く
モトローラのガラケー流行りましたよね、
そう
なんか
結構ね、はい、革新的なこといっぱいやってて、でそこであこういう時代が来るぞというので、
はいはいはいは
い、コーニングはケムコールを、まあ、売ろうとしたのが、
はい、
とにかく、まあ、いろんな人に改めてそのケムコールの良さを宣伝していこうとしてた時に、はいはい、ジョブズは、友人からの勧めで社長に会うことになったんです、うんうんうん、でまあ、その多分こういう名前はコーニングがつけたんですけど、はい、強く美しいという比喩からゴリラガラスと名付けられたと。だから、まあ、プロジェクトマッスルは凍結されて3、40年の時を経てゴリラとして転生してくるわけです
まさかの異世界転生もの、はい、未来転生や
未来転生も
やっぱゴリラになってね
ゴリラになって出て
きた、めっちゃおもろいな、
でゴリラガラスとして、まあ、売り込んでいくと、うん、でまあ過去の古い技術なんで、
はいはいはい、
そのケムコールっていう名前を聞いてた人からしたら、
はい、
あ、なんかあのケムコールって昔よく聞いたけどなんでまたやってんのみたいな風に思われたくない部分も多分あって、
はいはいはいはい、
名前を変えてたというところだと思います。そのジョブズがですね、その、当時の CEO、
うん、
あのコーニングの、
はい、
CEO のウェンデル・ウィークスさん、
ウェンデル・ウィークスさん、
ウィークスさんと、
はい
はい、の会話でゴリラガラスについてちゃんと説明しようとすると、
はい、
これまあ賢い CEO ジョブズもそうだしイーロン・マスクもそうなんですけど、はいはい、もう割って入るんですね説明に割って入っちゃう、でいやそんなん無理でしょみたいな、すぐに言っちゃう、でそこで、ウィークスは、うん、いや 一回黙って話を聞いてくれと、俺が全部説明するからって言ってジョブズをなだめるって、これ結構有名なシーンらしいです、はいはい、丸め込んだ、
リスンって言ったんでしょうね、
そう俺の話聞けっつって
ジャスリ
スン、でウィークソさんはそのゴリラガラスをいかに優れてるかって説明すると、はいはいはい、なんとジョブズは納得をし、今すぐお宅が作れるだけ全部買いたいって言い始めた、
お
やばいっすよねジョブズ、180度どころじゃないじゃないですか、
もう切り替え方
が
ね、
切り替え方、
まあ、すごいですけどね、
すごい
英断、
英断すごい、でそこで、ウィークソさんは、
はい、
あのなんでって思うんですけど、うん、宣伝はしてきたんですよ、
はい、
だけど実際にはすぐ作れない、
はいはい、
なぜかというと試作はやったことあるけどそんな大量に作ったことないと、だって売れへん買ってん
から、まあ、まあ確かにね、はい、まあ、まあ仕方ない、
売れへん買ってんから作られへん、
はいはいはい、
でそこでジョブズはすごいんですよこれ、はいはい、まあ、なんでって思うんです、これイーロン・マスクも同じようなことよく言うんですよ、はい、大丈夫君ならできるえ、待って、なんかさ、お金とか支援とかじゃなく言葉みたいな、
You can do it って
やつね、そうそうそうそう Alright, you can do it みたいな、何なのって
きつ、
はい、で、まあ、コーニングはでも、あ、アップルが買ってくれんやったら努力します
よ、まあまあまあね、超お口ですもんね、
そうだ、発表4ヶ月前ですけど、はい、6ヶ月以内に、はい、コーニングは出荷をちゃんとするんです、
はあ、
えらい、
すごい、
まあ、プロトタイプまでできてましたからね、
まあまあね、作り方は分かってるからね、
でもまさかコーニングも、
はい、
まあ、ジョブズは分かんないですよ、コーニングもその時にまさかそれが今や市場を出回る、
はい、
ほとんどのデバイスに使われるようになるなんて思っても見なかったんです、 でも今ほとんど全てのデバイスがゴリラガラスですから、
ですよね、
だからその iPhone が成功したことによって、うん、サムスン、モトローラ、LG みたいな会社がコーニングのガラスを買い求めたっていうね、
すご
ゴリラガラス、まあ割れるんですけど、はいはいはい、
割れそう、
でもこれ普通のガラスやったらもうポケットに入れてるだけで割れるぐらいの薄さですから、
は
い、
ああそうか、
そう考えたら
めっちゃすごい強度なんだやっぱり、いや割れるやんってやっぱみんな思ってると思うんですよ、
はい、
とはいえ割れるやんって、でも俺も一回壊れた iPhone を手に取ったことがあるんですけど、はいはい、あの画面がパキッて割れて、
ああそうですね、
そう
めくれて
中が見えてる状態のあの画面の部分ってほんまに薄いっすよね、
すごい
めちゃくちゃ、
あのペラペラのガラスって普通に、あの原田さん覚えてるか分かんないですけど、はい、僕ちっちゃい頃結構、まあ、成績普通でしたけど、はい、理科が好きで、
はい、
あのなんていうんやろあれ、顕微鏡で覗く、
うん、
シャーレじゃない、プレパラート、
あープレパラート、
プレパラート、
プレパラートありましたね、
なんかあの緑虫とか見たじゃないですか、
挟んでこうやって
そうそうそう、
なんか
でなんかめっちゃ薄いやつを最後こう液体乗せた後にペチャって乗せるじゃないですか、
やってました、やってました、
このガラス薄って思いながら、まあ、みんな思ってまったと思うんですけど、あ、めっちゃ簡単に割るじゃないですか、
はいはいはい、
みたいなもんで、
あの薄さですよね、
そうほんまになんかもうあんな1ミリ切るぐらいの薄さ でポケットに入れてても、
う
ん、で何やったらちょっと鍵とか時々とか
ね
なんかちょっと この辺の金具とかガリって擦っても割れへん、
そうで
改めてまあゴリラガラスすげえ、
確かにね、そう考えたらすごいですね、
はい、プラス、
はい、
あの原田さんあのこのワンデバイス編で多分、はい、もう学んで知ってると思いますけど、静電容量式なのでそこにあって電気も帯びてるわけですから、
そうですね、
すごいですよこれは、
そっか
って考えたらすごいですか、
なんか、
はい、
今までそれこそゴリラガラス、はい、ゴリラガラス言いますけど、
ああ割れますやんと、
大したことないやんって思ってたけど、
どこがゴリラやねん、
そうけど確かに
ペラペラのゴリラ
ペラペラのゴリラっすね、
はい、
ペラペラのゴリラもよく分からんけど
確かにだからその透明で視認性を良くしたかったプラス、はい、傷がついてったらいずれ見えへんくなるっていうことも解消しようと思って、うん、ゴリラガラスを使ってるわけで、
はい、
だからめっちゃすごいガラスを使ってるんですよ、
確かに
割れるけど許したっていうのが、まあ、僕のコメントですよね。
そういうもんやと、十分強いと、
十分強いと、 プレパラート思い出してくれと。
なるほどね、確かにな、は
い、プレパラートなんてもうこんな指でペキでいける。
そうですね、はい、それを思ったら、
それを思ったら、
実は強かったんですねこいつ、
そうっていうね、うん、
もうちょっとじゃあ優しく言う、
はい、
ゴリラガラスに対して、
はいはい、ということでね、まあ、ゴリラガラス誕生秘話でしたけど、このねコーニングさん、はい、コーニングっていう会社がまず僕はすごい、
そうですね、
はい、なんかコーニングウェアに始まり、うん、パイロセラムって言うたり、
はいはいはいはい、
でケムコール言うたり、ゴリラガラス言うたりでもどんどん強なってますからね。
そうですね、
しかも透明で、うん、今や世界中のデバイスに使われてるっていう。でアップルまた買ってるやん技術ですよ。
はいはいはいはいはいはい、まあまあそうですね、まるで自分たちが開発したかのような、ように見せてるけど、
そうだからなんかねやっぱね僕アップルのすごいところって、うん、購買力やと思うんですよね。特許見つけてくる力と購買力と最後のアレンジメントの秀逸さやと思うんです
よね、組み合わせのね、
そうそう、そう、その辺がアップルのすごいところであって、イノベーティブな会社かって言われるとそろそろ違うんじゃないかってね堂々と言っちゃってもいいんじゃないか。
まあそうですね、まあ、あの物の掛け合わし方がイノベーティブでは、 そう、まあ、それこそがもしかしたらイノベーションなのかもしれないですね、まあね、
はい、イノベーションはね確かにこう新結合、うん、新しく結合することだってね、シュンペーターという方が解いてますから、それは確かにそうかもしれない、うん、でも世のいろんな人のイノベーションって、うん、さっきのほらたまたま900度で熱したガラスが落として割れなかったみたいな、セラミック落として割れなかったみたいなことがイノベーションだと思いがちじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
だからそこのうまいことその世の中のイメージとアップルがやってきたその掛け合わせのイノベーションとが、なんかうまく誤解されて、
はいはいはい、
なんかそうなっちゃってんじゃないのって思うわけですよね。
いやでも今回に関して言うと、はい、ジョブズの英断がちょっとやっぱ際立ったなというか、まあね、まあ
ね、ちゃんと話聞いたし、
やっぱやるなちょっと逆に俺見直して
みたい。あ、すごい、あ、
その判断力、決断力がね、はい、
でも部下への指示は雑でした
ね。まあそうですね、はい、それはそうです。
これどないかしろですからね。なかなかほんまにあの昭和のスポコン会社の社長もびっくりの
超ワンマン、
超ワンマン、
自分で決めてきてこれを使えなんとかしよう。まあでもそれでヒット商品を生み出してるわけですから、
いやだからまあ勝てば官軍なのかもしれないですけど、
そうですね、
はい、なんかまあその辺はね、
はい、
すごいなって思いますね。
なるほど、はい、
ということで、まあ皆さんゴリラガラス優しくしたってね、
ゴリラガラスに優しくする、
優しくしたって、
はい、そんな感じで、
はい
はい、そんな感じで引き続きじゃあよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
はい。